リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず第9回配信でございます。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組でございます。今回延長戦をお届けいたしますのはトマト屋と、
もう体力がありませんコマシーと、
タイトルコールがずれましたヨーヨーと、
ケイダーです。
起きて
フェイダーウェイって聞こえた。
あれ WWDC よりは全然まだ時間は早いですからね。あれ2時からでしたけど、ね、まだあの午前12時、はい、あ午前0時かぐらいですんで、まだ寝ないでください、ケイタロウさん。
あすいません、
起きてますか？起きてますか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、もう冒頭に何の延長戦かを言うのを忘れてしまうぐらい僕もねちょっとフラフラしてますけども、WWDC2012 の特集、前編後編とやったんですけども、あのハードウェアのことが言えなかったので、延長戦の方に、残してやってきたんですけども、実はね皆さんは今ね収録でだいたい2時間ぐらい今ね喋ってきたと思うんですけども、うん、僕ですねこの収録の前にですね、もう熱心に聞いてくださる駒太郎さんという方がリスナーさんでいらっしゃるしゃるんですけども、うん、そうするとちょっとお会いしてきまして、うん、そこでもですね2時間喋りっぱなしだったので、まあ、合計4時間ぐらい喋ってることになるんです
ごい、
まあ、そこ自主的に喋ってきただけなんだけど楽しいひとときを過ごさせていただきましたありがとうございましたということで、うん、でですね残ってるもの残り物をどんどんさらっていきましょう、
はい、おい
後編でちょっと実は最初に言いたいのは言いそびれてしまった iOS6 のまあ、iOS6 の機能と言っていいんですかね、フェイスタイムが新しくなりまして、
はい、
なんと今までは Wi-Fi のみでしかできなかったんですけども、うん、3G 回線使ってもフェイスタイムができるようになると、
これいいね、
いうことになったんですが、
はい、
これは日本ではやるのかね、うん、
あれどうだろう、土管になるのが嫌だっていうね、
どうなんでしょうね、
電話回線を使ってほしくって、それによってソフトバンクさんと au さんはね、パケット定額以外の部分で儲けてるっていうのがあるので、うん、パケット通信だけで電話が済んでしまうと、そのプラスアルファの電話料金っていう部分で儲けらんなくなっちゃうから嫌だよっていう風になる可能性があるんですよね。ただこれ FaceTime 3G 使えるのが、うん、iPhone 4S と、うん、iPad と新しい iPad か、
はい、
の2つだけなんですよね。
あ、 iPad2 もダメなんですか？
そう
ということはもしかしたらですけど、
うん、
3G 用に今までよりもなんか映像をギュッと圧縮したりしてやる可能性はありますよね、
う
ん、そのためのパワーが iPhone 4S だったり新しい iPad、うん、まあ、3rd っていうのは第3世代と言っていきましょうか、
うんうんうん、
じゃないとパワーが足りなかったりとかリアルタイムにこうレンダリングできないとかっていうのも関係してくるかもしれませんね。まあ、で、まあ、あとはその通信会社が許すかどうかっていうことですけども、
うん、
これはどうなるのかね、うん、
いや、まあ、でもやらなかったら相当ブーイング出ますよ。
そうですね、
うん、僕ね、うん、iPhone 買った時に、
うん、
なん、神さんに文句一番言われたのがテレビ電話できないっていう風に、
はい、
まだ覚えてるんですよ、
うん、
なんでこれは 3G 回線で使えるってなると、うん、いわゆるガラケーでいうテレビ電話が復活っていうか、
はいはい、
まあね、テレビ電話使わない人も多いと思うんですけど、うちなんか結構、うん、なんていうんですか、
活用されてるんです
よ
ね。
そこに今ね、奥さんには失礼な感じでしたけど、あ、使ってる人いるんだってちょっと僕思っちゃいました、
ね、これがね独身と再退社の違いです。
トマトさん僕全く同意見
ほら
いやこれね、おじいちゃんおばあちゃん喜ぶんだって。
あ、いいですね、いいですね。
これヨーヨーさんともね、僕は多分分かりますよね。
分かる分かる、すごい分かるよ
ね、コマシーさんね。
だから結構来てほしいこの機能は
ね、
うん、うん、おじいちゃんのお家とかちょっと離れたところに変に Wi-Fi とかを構築したりだとか、
うんうん、
ね、結局なんか息子とかが行って設置しに行ったりするわけじゃないですか、
はいはいはい、
で設置しに行って、まあ、絶対 Wi-Fi 何かしらトラブルあるわけですよ、
うん、
そんなのに、まあ、なんかね、宿泊するぐらいだったらもう 3G の SIM カード入ってるぞポンと送っちゃった方が月々3000、4000円だったら払っても楽かなっていうところですよね。
だね、
であればまあ非常に有意義なんだけども、まあ、通信会社の判断が今後変わってくるやもしれないかなというところで、一つ iOS6 のこぼれ話を。
ちなみにスペックつながりで、うん、iPhone4S と、新しい iPad でしか使えないものもう一つあって、うん、Siri。
ああそうですね、
そうそうそうそう、 iPad2 だと Siri 使えないんですよね。
あ、そうなんだ。
なので iOS6 になった時に Siri 使いたい人は、うん、iPad 悩んでたら新しい iPad を買った方がいいんじゃないかなっていう、
まあ右3分の1ぐらいのところに出てきて、あとの普通の iPad アプリは触れるようになってんじゃないかな、
へえ、
なんかそういう感じに出てるみたいですね。
そうそうそう、うんうん、ここがねきっとね iPad2 と新しい iPad を買うか買わないかの結構なターニングポイントになるんじゃないかなと思って
欲しくなってきたなこれ。
ね、それです。だって iPadでナビができちゃったらさらに便利なんじゃないの。
あーでかいですもんね、うん、画面ね。
そうそうそう、アイズフリーと言いながら見ちゃうっていうね。
安全運転にはご注意ください。
はい、
でですね、じゃあ次 OS10 マウンテンライオンのお話に移ろうと思うんですけども、はい、まあ、マウンテンライオン自体はもう今年
2月でしたっけ、3月とか3月ぐらいじゃないかな。
まあ、そのあたりでもかなり内容に関しては出ちゃってて、あとまあホームページ、アップルの公式のページ自体にもかなり載ってるんですけども、今回まあ具体的に価格と提供時期が出まして、米国の方では $19.99、
はい、あで日本だと公式の方で今見てみたんですけど、うん、1700円って書いてありますね。
そうですね、1700円で出てるので、うん、これが2012年の7月ですね、
はい、
から購入できるようになるということでございますね、はい、でちなみにですけども、この6月11日の WWDC 以降に、MacBook Pro などの Mac 製品を買われた方は無償アップグレードが受けられるという、うん、ことでございます。なので別に今買ったからといってなんか損したなっていう気分にはならないので、ぜひぜひ早くね慶太郎さん買ってほしいんですけども。
いやいや、これちょっと質問なんですけれども、
はい、
僕今あのスノーレパード使ってるんですけれども、
はい、
スノーレパードから直接マウンテンライオン に
飛ばせます。
あ、飛ばせる、
うん、飛ばせますね。
なるほどね、
はい、いや
最近なんかライオンすごい欲しくなっちゃって、
あ
じゃあ待った方がいいですね。
あでもこれは、はい、さあ今ライオン買ったらマウンテンライオンはついてこないのかな。
今なんか、なんか動物の話にしか聞こえないね。
そんなに簡単にライオン買えない。
ライオン買ったら今ならもれなくライオンマウンテンライオンもついてきますみたいな。
動物園のバイヤーか何か。
動物園のバイヤ
ーすごい話ですよね、規模が。
あの去年のライオンですね、うんうんうん、が発表になった時も、うん、それ以降に Mac を買った人はライオンへの無償アップグレードってなってたので、
うんうん、OS 単体ではどうなんだろうね。
なんかハードウェアには多分ついてくるんだろうけど、うんうん、そのソフトウェアでライオン買っても当然マウンテンライオンタダでダウンロードっていうのはできないですよね。
あーごめんなさい、そういうことですね。それはないですね。そもそもなんかアップストアがそういう機能がないらしいので、
そして、いろいろ機能もつきましたけども、音声を文字と認識する機能な、Siri みたいな感じのが続くんですかね。
これはすごい便利ですよ多分。
これデモ見ました。
デモはあの、うん、僕なんです、動画での基調声を見てないので、
うんうんうんうん、
実際はあの写真でしか見てないんですけど、うんうんうん、どうですか、ヨーヨーさんが逆に見たのかな。
ごめん覚えてない。
でもこれちょっとまあ実際音声で入力できるってなったらキーボード打たなくていいってことですからね。
そうですね、
うん、多分 iPhone4S の音声入力機能があるんですけど、これもかなり精度が高いので、うん、それと同等ぐらいで来るんだったらかなりいい精度で入力できると思いますよ、うん
うん、なるほどなるほど、
うん、
で今回ねこれとまずちょっとハードの話に戻っちゃうんですけど、これはラティナのモデルだったかな、 MacBook Pro のラティナ、レティナか、
はい、
どっちかもうこれ分かんないんだよな。このモデル新モデルの方は、はい、マイクがね確か新しくなったんですよね。iPhone みたいに2個マイクがついてて、
うん、
ノイズとかを感知する方のマイクと声を感知するマイクの確かに2個になったような気がしたんですけどね。
あ、そうですか。
その辺
スピーカーが良くなったっていうのは覚えてるんですけど、
スピーカーが良くなったのと同時に確かねマイクも良くなったはずなので、
うん、
この辺さらにちょっと音声認識に向上に役立つのかなとは思いますけどもね。
あ、
その後が、サファリの高速化、そして iCloud 経由による iPad、iPhone とのタブ同期ができるようになったと。
はい、
これも便利ですね。字面だけだといまいち分かんないですけど、多分やってみるとすごい便利でしょうね。
すごい便利だと思いますね。
便利ですよねこれね。
うん、
だパソコンで作業してて、でちょっと模様してトイレに iPad 持っていけるってことですもんね。
もうちょっとなんか綺麗な。
いや、例えばそれしか思いないんだよ。ケイタロウさん、模様して iMac を持ってってもいいんだよ。
よっこらしょ。
そう。
だからまあ自分一人で MacBook とかで見てて、まあそれを家族で一緒に見たいからって言って iPad にこう飛ばすというか。
いいね、
家族団らんができたりするわけですよ、ね、それでいい。
そうそうそう、まあ、逆で言うとその外で iPhone とかで見てたやつでちょっとなんか写真とかもっと大きく見たいななんて思いながらそのまま家に帰ってくるとサファリ同期してそこですぐ見れちゃう、
おお、なるほどなるほど、そういう連携がどんどん、だからまあやっぱり Apple が推し進めたいのは iOS とか MacOS とかそういう垣根をどんどんなくしていきたいと、
そうですね、
そういうのに一役買ってくれる機能が追加されたと、いうことですかね、
はい、
そして通知機能の強化ということで、
はい、
デモなんかではツイッターのメンションとか、うん、まあ、リプライとか DM とかの通知がこう Mac の、デスクトップ上でこうピョンと飛んでくるようなものが出て、はい、まあ、今までもこれなんていうんだ、グロールとかっていう
グロール
かな、はい、グロールっていう通知機能が今までは、まあ、サードパーティー制であったわけですけども、
はい、
まあこれはかわいそうなことにちょっとお亡くなりになっていただく感じになるんですかね。
可能性はありますね。あとはその通知センターでその対応するのがどこまでのプッシュに対応するかっていうのはあるかもしれないですけど、クロールとかだと結構サードパーティー系のアプリケーションでも対応しているので、マウンテンライオンの通知センターがどこら辺まで対応してくるかによってもそのクロールの今後の未来は左右されるんじゃないかなとは思いますけど、
この OS に埋め込まれてる、まあ、Facebook とか Twitter だけなのか、それとももっと多くの、まあ、API 的に開放されていろんなデベロッパーが使うことができるようになるのか、この差がどっかで出てくるでしょうね
ってことですね。
で、開放されることになった暁にはまあ、ちょっとグロールさんはかわいそうな感じになってしまうと。
そうですね。じゃあ通知センターの通知をできるように対応するしかないじゃないですか。
二度手間。通知センターに何かありましたっていう通知をすると。
そう、うん、
超二度手間です
けど。ひどい。
そして、パワーナップ。パワーナップという機能が出まして、はい、これちょっと僕ごめんなさい、デモを実際見てないというか、デモやったんでしょうかね、パワーナップ自体は。
いや、デモはやってないと思います、説明だけに、だと思いますね。
で、中身としては、まあ、スリープ、まあ、MacBook であれば閉じた状態であっても、その間であってもデータの更新ができる、これは確かにちょっと見たところだと、例えばメールが受信できてたりだとか、
はい、
そういう、まあ、今までのスリープ、まあ、スリープはもちろんスリープなんで、もうそこで時間を止めてるというか、何も中では動いてないんですけども、その中でメールの更新だったりとかデータの更新、これなんかシステムのアップデートとかもしてくれるんですかね、もしかしたらね。
ソフトウェアアップデートのダウンロードして、あとタイムマシーンでバックアップを作成しますとか。
タイムマシーン便利ですね、そういうことを夜こうスリープしてる間に勝手にやってくれると
、まあ留守にしてる間にルンバが掃除してくれるみたいな感じですかね。
なのに消費電力が少ないと、今までより。これ本当なのかな、
どうなんですかね。
この少ないは、オープンにしてる、スリープじゃなくてオープンにしてるよりは少ないってことなのかな、起動してるよりは少ないっていうことなんです
ね。それは当然ですよね。
当然だろうって、スリープだから当然だろうと思うんだけど、だから今までのスリープよりはもしかしたら食っちゃうかもしれないですね。
食っちゃうかもしれないですけど、まあ逆にね、起動してる間になんかソフトウェアのアップデートとか来ると結構めんどくさかったりするじゃないですか、
ね、イライラしますよね、結構ね、
人が待つ必要がないことを使ってない間にやってくれるっていうのはすごいことだと思いますよ、
ね、
あとはもうでもそんなもんですか、マウンテナイはもう他はあと出てる機能ですよね、すでに
出てる機能ですね、もともとあったものなので、そうですね、追加になったものだと大きなところだとこれぐらいじゃないですか、あとさっきちょっとトマトさんがちらっと言いましたけど、Facebook がこれも iOS6 と一緒で、あの OS 内にサポートされるっていうところがちょっと変わったところですかね。
まあなんかね、うっかり作業中の極秘なんかテキスト文章とかを Facebook に上げちゃう人がいなければいいなと。
そうですね、もうすぐいいねボタン押しますから
いいねとシェアをダブルでね、
ダブルで。
まあ今、うんうん、あの iOS の話と、マウンテンライオンの話してましたけど、どっちの機能か結構ごちゃごちゃになってくるんですけど、
うん、なるほど、
まあ、それだけ近づいてきたっていうことなのかもしれないし、
うん
うん、あれこれどっちなのかなっていつも迷っちゃうんですよね、もう話聞いてると、
うん、あ、もうおっしゃる通りだと思いますね、うん、あのどんどんどんどん近づいてってるので、
うんうん、
もう最終的にそれこそあれじゃないですか、なんかもうどっちでもなんか、そもそもマウンテンライオンとか iOS とかっていう境が将来的には本当なくなるかもしれないですよね。
そうだよ、うん、MacBook Pro に SIM が刺さって電話ができるようになったらもう iPhone とあんま変わんないよね
でも個人的には早くね、あの10あ Air には早く 3G の SIM を、まあ、3G じゃなくてもいいんだけど、
うんうん
う
ん、
僕はもう Air が SIM 入ったら買おうと思って、
それ熱いよね、
出ないので、ね、まあ、日本だとあの YMAX 内蔵パソコンとかがね、
はいはいはい、
結構出てますけども、ね、なぜ SIM を刺さないのかっていうのはね、
本当だよ。そしたらさ、あの119Mac ってポッドキャストでやったことがあるんだけど、
はい、
Wi-Fi 共有ができるじゃないですか、 Mac は。
なるほど、
標準で。
なるほど、うんうんうん、
そしたらテサリングなんてまず必要ないんですよ、
うんうんうん、標準機能でねいけますからね、うん、
やりたいね。
ただまあ今までのそのなんだろう、 Apple 側の回答というか答えっていう意味では、うん、iPhone でテザリングができるんだから、
うん、
まあ、日本はまああれにしろ基本的にはできますからね、
うん、
外国ではできるから別に MacBook Air に SIM を載せる必要はないっていう見解なのかもしれませんね。ちょっとここでも他の配信に載せていいかどうか分かんない声が流れたんですけど
ここでもちょっと難しいとこで、うん、日本だとまあ遡るとあの AirEdge カードで通信ができたりとかっていうのもあったじゃないですか、
はいはいはい、
ですから、うん、まあ、内蔵か外付けっていうか別売りかみたいな、まあ、
USB とかでつなげるとかね、
うん、だから違いはありますけど、なんかMac にその例えば SIM が刺さるとかっていうのはなんかある意味時代に逆行する部分もあったりするんで、なんか僕はな
ん
か結構どっちでもいいかなって思ってるんですよね、
うんうん、だったらまあ、うん、Wi-Fi ルーターとか持った方がいい
がいいんじゃないのっていう、うん、
まあ、
使うデータも大きいです
し、
一番手っ取りは早いのは iPhone でテサリングできりゃ文句ねえんだよ
フォロッと出ちゃいましたね、
出ちゃいましたね
まあドコモ SIM なんか使えばね、あのできるなんて場合もありますけども、
あ、そうですね、
うん、でもまあさっきのね慶太郎さんのご指摘通り、どんどんこの OS の何でしょうね、どっかで再統合というか、
うん、
なんかリフレッシュはアップルは狙ってるでしょうね、もう OS っていう iOS と MacOS の統合、どんな名前になるんでしょうね、これ考えるのもちょっとね楽しみですけどね。まあでも統一 OS になるんじゃないでしょうかね。
いや、なるでしょう、これは。
うん、逆にでも Windows は今そうなってるんですかね、8になってからはあまりそのデバイス感関係なく行くようにって感じで、
うん、
Windows 8か、
はい、
8で多分モバイルの方もその8で揃えてるんじゃないかな、あのメトロ UI とかね揃えてる感じになってますから、中の機能がどうか分かんないですけども、
うん、
見た感じはもうほとんど多分今までで言う Windows モバイルとか、うん、そういうものがかなりなくなってきてるんじゃないですかね、
うんうん、
各社やってることなんで、うん、まあアップルも、まあ、アップル OS とかっていう名前でやっていくのか分かんないですけども、
まあそういう流れなんでしょうね。
あ、まあでもね、うん、ま、OS マウンテンライオンの話で言っちゃうと、いわゆる MacOS の Mac の冠はなくなりましたからね。
ああ、うん、そうですね、
うん、
OS10 マウンテンライオン
ですからね。
うんうんうんうん、だもう OS っていう風になるのかな、 OS とそのバージョン名だけになっていくんですかね。
うん、どういう風にするんだか、
この次11とかになるんですかね。
あ、そうです、あ、この後ですか、 MacOS、うん、Mac じゃない OS11 でしょうね。
うん、11
CS じゃない、 CS
別学生になんないから慶太郎さんのアンカーマンの回が少ないからってちょいちょい入れてくるね次の回用意してあげるから待ってて。
あ、ごめんごめん
さあ延長戦もだいぶ長くなってきましたけども、じゃあ
はい、
前編から引っ張ってる例のハードウェアの話いきましょうか。
はい、
例のハードウェア、なんと、
うん、
白い Apple TV が、
お
アップル TV じゃないですね、正式名称がですね、エアーマックエクスプレスベースステーションという名前ででして、見た目はアップル TV と、はい、まあおそらくほぼ同じ大きさ、うん、
すっごいそっくり
見た感じ、まあ実物を見てないんであれなんですけど、多分重ねたらちょうど重ねれるぐらいの大きさだと思うんですけども、うん、まあ、こちらがですね、今まではMacBook とかの電源、AC 電源部分に似た感じで AirMac Express っていうのが出てたんですけども、それがデザインが変わりまして Apple TV と同じような、同じ、まあほぼ同じでしょうね、同じ大きさで色は白くなりました。
これ並べて見たくなるから無駄に買ってしまいそうだよね。
あ、分かる、それ
家に普通に Wi-Fi ルーターあるのにね。
そうそうそうそう、古い AirMac Express があるのにね。
値段もなんか Apple TV ぐらい、
値段はそうですね、8400円ですね、ちょうど同じ8400円、 Apple TV8800 円かな、うん、
まあ、ほぼ一緒ですね、ですから、うん、
8400円になりまして、うん、以前の AirMac Express ベースステーションとの異なる点は大きく3つあります。1個はですね、うん、イーサネット端子がつきました、
うん、
以前のモデルは、うん、モデムからこうガチャってつける1本しかなかったんですけども、
そうですね、
今回はまあ見た感じに2個ついててですね、
はい、
有線での接続も、1個できるようになってますと。
お、
うん、でもう1個がですね、今までこれ音楽を飛ばす機能っていうのはこの AirMac Express には今までもあったんですけども、
はい、
それが単純に今まで音楽を飛ばすだけだったのが AirPlay 対応になりました。
呼び方が変わったのかもしれない。
AirTunes ですね。
あ、そうだそうだそうだ、 AirTunes だ、うん、
それだ。ちなみにですね僕が持っている、武道館のてっぺんにくっついてるような、うん、AirMac Extreme の初代のやつが今回の AirMac Express ベースステーションとほぼ同じスペックですね。LAN ポートが2つついてて、
うんうんうん、
USB がついてて、音楽端子がついてないので、8400円の方がこの2万ぐらいで買ったやつよりも、高機能でした。
今回ですね、802.11n のデュアルバンドに対応ということでですね、2.4GB 帯と 5GB 帯、同時にこれは使えるようになってるのかな、使えるようになってまして、プラスですね、ゲストネットワークっていうのを作れるようになりまして、自分たちのまあ本回線、家で使ってる回線と、まあ友達とか、まあ外部の人が来た時にですね、セキュリティ的に分けたいなっていう時にはですね、そっちのゲストネットワークも作ることができるようになると。これはかなり上位の Wi-Fi ルーターなんかにはよくついてて、僕も家のは NEC のやつなんですけども、これはね、うん、4つ SSID が出せるんですね。
へ
ー、 8G とかでね、
だってこの8400円の値段でこんなに高機能ってすごいことだよね、うん、今現行の AirMac Extreme ベースステーションだと何が違うかっつったら、LANポートが他に3つ刺さるかなっていう感じ。
ちなみにそちらはですね、1万5400円ですね、ほぼ倍ですかね、う
ん、だいぶお安いですよね。そうそうそう、
ね、
もうこれ街中配ったらいいよ、この値段だったら
倍の値段しないからね高機能版でも、
まあ、この AirMac Extreme のベースステーションの利点としては、まあ50人まで Wi-Fi にぶら下がることができると、
学校とかで使うにはいいかもしれませんね、
いうことがあります。あとですね、違う点としてはハードディスク、USB のハードディスクの共有ができるようになると、
うん、
で、エクスプレスの方はですね、 USB 端子が同じくついてるんですけども、これはプリンターの共有しかできないんですね。
あ、なるほど、
ハードディスク共有はできませんと、
うんうん、そうなんだ、
そうなんです。でそこが、まあ、一個差別化になってると。でですよ、こっからが実は一番変わったところ、今までと一番変わったところがあって、電源部分がですね、普通のメガネケーブルに変わったんですね。
そうだね、今まではコンセントに直立ちだった
ね、今までもメガネケーブルではあったんですけども、ね、こうガッチャンってこの直でつけれるように、はい、ではないんですよね、うん、これをね、皆さん結構ね嘆かれてる方も多くてですね、やっぱ出張とかに行くときにですね、こうポンと AC アダプターと一緒に入れて、
うん、
直でガチャッとつけたいっていう人が結構いるみたいでですね、かなり嘆いてる方が多かったですね、
うん、線なしで済んでたのがね、これから線いるようになっちゃったからね、
ただまあヨドバシカメラとか行けばね、これすごく短いケーブルとかですね、10センチのケーブルとかですね、
はい、
あとは本当に L 字型でほぼ直付けに近いようなものとかも売ってますんで、
お
そういうものをうまく活用していただければ、今までよりも逆にもうLAN端子がついちゃってるんで、うん、まあ速度が遅い時はそっちに切り替えたりだとか、でももう今ほとんど 11N になってからはなかなか有線と無線で速度を体感することないですけどね、 個人的には。もう WWDC はこれでお腹いっぱいかな皆さん。
何言ってんすか。あともう一個ありますよ。
はい、なんだって？
iPad スマートケースが新しくなったんですよ。
言いながら笑っちゃってんじゃん。言いながら笑っちゃってんじゃん。どうでもいいってことじゃん。小橋さん具体的に何が変わったんでしょうか。
いやよくわかんないです。
あれ以上。
以上。いや あれですよね、うん、でもあの、うん、蓋だけじゃなくなったんですよね。
そうですね。うん、あの背面部分にはもう iPad 全体を覆うことが。
はい、
できるよ。
そう、あなんか最初新しくなった風呂蓋が新しくなったって聞いたんで、なんか あのお湯かき混ぜるやつとか一緒についてきたのかなと思ったら違かったね。
下側も守ってくれるやつがついただけ、
ついただけでしたね。
お風呂マットがついたみたいな感じ。
そうさ、お風呂マットがついた感じです。
WWDC の、
はい、
さっき基調講演こう動画で再生して、まあ、英語だったんで途中で眠くなって寝ちゃったんですけど、
おい、はい、
最初の方にアップルの製品で人生が変わったみたいなプロモーションビデオ、
はい、ね、オープニングのところですね、
うん、あれすごい感動しちゃって、
うん、
あれはすごい良かったなと思って、まあ、全部が全部把握できたわけじゃないんですけど、うん、はい、字幕つけてなんかまた見たいなってすごく思いましたね、うん、すごくなんか感動的な映像だったんで、ぜひこれ見てもらいたいなと思いましたね、
は
い、
目が見えない人でも iPhone を使ってお散歩ができるとか、うん、
教育がね、
障害を持った子でも、うん、iPad で遊んで、うんうん、お母さんと一緒にコミュニケーションを取ることができるとかね、
はい、うん、あとはまあそのインドなんかが出てきてね、
うん、
ちょっとまあいわゆる先進国ではないところでも、
うん、
こう教育の機会が十分に行き渡るようにっていうことで、うん、iPad なんかを使いながらかなりね、うん、なんか人間の筋肉についてとか難しい難しいことをやってましたね、あれ、あんな子にあんなの教えてどうするんだとちょっと思っちゃったけど、
うん、まあ、でもここら辺は今までのスティーブ・ジョブズの時の基調講演とはやっぱり一味違った気がしましたね、うんうん、ジョブズの場合時の基調講演は別に悪いっていう意味ではないですけど、比較的なんか、うん、いっぱい売れましたとかこんなにダウンロードありましたとか、うんうんうん、そういうのを前面に押し出してたんですけど、もちろんティム・クックの時もそういう話はありましたけど、そこは結構さらっとした感じで、今ケイタロウさんがおっしゃられてたその、まあ、障害者の方でも使えますよとか、そのインドのところの教育分野で役立ってますよとかっていうところの方のアピールが強かったので、まあ、ここら辺はスティーブ・ジョブズからティム・クックに変わってWWDC っていうところのなんか一つの、まあ、ある意味目玉だったのかもしれないななんて思いましたね。
あとちょっとまあ WWDC 全体を見てて思ったのはですね、うん、昨日との登壇者が結構ね画面を見てる時間が多かったかなと、スティーブ・ジョブズ自体はかなり前を向いて喋る人なんですよね。
そうですね。
そうだね。
それに比べてしまうと、MacBookプロを発表したのはフィルシラーですか。
あ、はい、
うん、フィルシラーなんかはかなり、まあ、いわゆるお客さんにお尻を見せることがちょっと多かったかなと。
あとさ、胸についてたピンマイクがさ、シャツに擦れてボワボワボワ言ってたよね。
あ、そうですね、あれはかなりね、PA さん泣かせな、収録音声さん泣かせな感じでありましたね。多分あれについてのはシュワのピンマイクだと思うんだけどな、
あとは疑わしかったのが、レティーナ MacBook Pro の、うん、がこんなに薄いんですよ僕の指と比べてみたいな、うん、フィルシラーの指と比べてたんですけど、うん、お前の指太いよって言ったら、
うん、あれはちょっと僕も思いましたね。
あれは目の錯覚を起こしてるだけだって思った、うん、まあ、実際は薄かったんですけど本当に。
まあちょっと僕も実機は、あ、小橋さん結局実機見えたんですか。
いや見てないんですよ結局。
なるほど、
はい、
かなりねもう売れ行きがいいみたいで、今現時点のこの6月13日現在でも、はい、オンラインのアップルストアだとやっぱ3から4週間待ちとかになってますね。
ですね、はい、
でアップルストアでももうこの今日6月13日から売り出しですけども、朝の時点でもう10時とか9時で売り切れ、
うん、
わお、
売り切れで、なんだっけ、買う時に、あ、この話してませんでしたね、基板にもうメモリが近づけみたいですね、どうも。
レティナタイプ
の方は、
レティナタイプは、そうですね、
MacBook Pro ね、
なんで買う時に8か16か多分選ばなきゃいけないと、
うん、
後付けできない
と、後で入れ替えたりができないということで、かなり究極の選択を迫られながら買うという、まあ、今日から本当に欲しい人は Apple Store に足しげく通うか、うん、っていう感じになるんですかね、まあ、各地の Apple Store 以外でもショップに入れば ちょうどやら秋葉原にあるソフマップの Mac コレクション館では展示品がどうやら出てたようですね。
みたいですね。
うん、まあ、どれぐらいの人が見れたのか。 Apple Store にも3台ぐらい来たのかな。
Apple Store もそうですね。
吉祥寺にも来てたみたいですよ、どうやら。
あ、本当ですか。
うん、なんでぜひお近くの方はいろいろ情報を見ながら、レティナディスプレイ、そして薄さをね体感していただければと思いますけど、僕も早く見たいんですよね。見ない
買っちゃうの、買っちゃうの。
うーん、でもこの2010の MacBook Pro で十分かな。
や、
最近 CPU も多分2割ぐらいしか回してないしな。
うーん、そうなんだよな。なんか期待してたところと違う部分はあるかな、なんか違うなっていう。まあこれから将来に向けた布石なんだよねきっとね、これ全部。
そうですね、
まあ、来年あたりに、まあ、あの、まあ今回発表されたスタンダードの MacBook Pro は多分ラインナップからなくなるっていう可能性があるなって思ってるのと、うんうん、MacBook Air が来年にはまあレティナになるでしょうというところはありますね。あとはね、まあ、来年の Mac Pro 楽しみですよね。
ね、全然どんな新しいデザインで出てるか、ね、
楽しみに思ってないでしょ。
もしかしてサイドカバーにレティナディスプレイ搭載するかもしれない。
サイドカバー
いらないわ、ま
あの外れるところで。
そうそうそうそう。
だからまあちょっと僕個人的にはあのね、 MacBook Pro のラインナップがちょっとごちゃごちゃしすぎかなっていうのがあって。
あ、そうだね。
そうですね。まあ、
MacBook Pro のページウェブサイトで見てもなんか。えらい3段か4段になっててもうなんかわけわかんないですよね、うん、はっきり言って。
MacBook Pro って名前じゃなくてもよかったかなとは思いますね。
うん、もしくはレティナの方を MacBook Pro にして、
うん、
また MacBook を戻すとか、
うん、
そうそう、 eMacBook Pro みたいな。
なんかちょっと待って、eMac になると僕ブラウン管の方しか思い出せないので
教育向けに残したんでしょ、あの、
そうですね、
普通のディスプレイ
は。あ、なるほど、はい、
だから E つけてちょっとランク別にしときゃよかったのにって思う、う
ん、昔あのポリカーボネードの MacBook がなかなか消えなかったように、おそらく光学ドライブ搭載の MacBook Pro の13なんかは多分もう2年ぐらい今のまままあ、みたいな感じで残っていくとは思うんですよ。でそうなると MacBook Pro の15インチがすごくレティナじゃない方の 15インチはチューブラリンな感じになるので、うん、まあ、次で廃盤かなと。で、うん、MacBook Pro プロってつくものは基本的にレティナになっていくのかな。ただでも Air もレティナになるのかな、もうよくわかんねえ
なっていう
感じには。
だって15インチのレティナ作れんだったら11インチと13インチは、
そうですね、
うん、あ、まあバッテリーの問題だけじゃないですか。
そうです、そうです、問題はそこなんですよね、うん、11インチも現状ちょっとバッテリーが心もとないと、4時間とかだと、
うんうん、
それをさらにレティナにして
したら、まあ入れる場所がないですからね。
うん、そこの今ジレンマに陥って、まあ、今後いろいろな技術革新とともに変わってくるのではないかと思いますが、まあ、さらにねハードもやっぱりさっき言ってる布石というかワクワクさせてくれる部分ではいろんなところではね言われてますよ。今回のはいまいちパンチがなかったって話はされてますけども、ね、うん、通過点として見ていけばいいんではないかなというのが僕らの相違ということに勝手にしておきます、
はい、あれ僕ちょっと違うけど、
まあ、まあいいや、ボスすれ違うこと言ってても気にしないでね。
そうですね、おい番組の相違じゃねえな全く、まあいいや。というわけで、まあ、延長戦まで長々とお送りいたしましたが、どれぐらいの人がね付き合ってくれたか分かりませんけども、
ね、じゃあPK 戦いきますか。
いや、やめとこうか。
もうごめん、頭が回らなくなった。
はい、ケイタロウさんが寝る前に終わろうと思います、うん、今回はですね WWDC2012 特集延長戦ということでお送りいたしました。これで本当に最後の最後ですので、第10回、次10回ですからね。なんかやりましょう。あ、10回は
回数稼いだな。
もうちゃんとお便り読みましょう。
そうですね、10回はあのいろんな方から、ね、はい、だってケイタロウさんからもメール来てますからね。それも放置したままやってます
ので
、
そうそうそう、もうだってなんだトマト屋さんの回もそうですし、うん、ケタロウさんの回もコマシーさんの回もみんなたくさん反響いただいてますからね。
そうなんです、そこら辺もね、はい、じゃあ10回で記念すべき回でやっていきたいと思います。というわけでは楽しんでいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com となっております。番組ホームページメールフォームもご用意しております。そちらのアドレスはnarabaz.com narabazu.com となっております。ご意見ご感想、まあ、こんなパーソナリティにこういうこと聞いてみたいとか、 そういうのもねぜひぜひいただければ、そして、まあ、WWDC でこれ出たから買いましたとか買う予定ですとかね、そういう羨ましい報告はまあやめていただいて、まあ来るとね悔しくなっちゃうからね。みんなあのここにいる4人はレティナはちょっと欲しい、ちょっと欲しいと思っちゃってますからね。
うん、
あ、ケイタロウさんはいらないレティナ。
いやでも見たら分かんないよね。
だよね、あの映像と見ちゃったら欲しくなるよな。
そうですね。そんなわけで第9回リンゴは踊るされど並ばず、お送りいたしましたのはトマト屋と
コマシーと
ヨヨと
ケイタロウでした。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。